それでは、ご起立いただきまして賛美歌を歌いたいと思います。234番の A を歌いたいと思います。ご着席ください。聖書を一箇所拝読したいと思います。詩編133編の一節、14ページに書いてあります。じゃあ拝読いたします。詩編133編一節、都に昇る歌、ダビデの詩。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。最初に開会のお祈りをさせていただきたいと思います。天の父なる神様、 あなたの御前にこのように多くの方々が集い、加納水夏の学校40回目をこのように再開することができますことを心より感謝いたします。2018年から途絶えて、2019年以降途絶えておりました。しばらく途絶えていた夏の学校ですが、本当に懐かしい顔ぶれの方も、新しい顔ぶれの方も、教職員も変わりました。改めて新しくこの加納水夏の学校の40回目をこのように行うことを感謝するとともに、2泊3日の出来事をどうぞ一人一人が豊かにあなたに会って、人と人と出会い、自然と出会い、良き時をあなたが一人一人に備えてくださることができますように、切にお祈りいたします。歴史の長い39回目までの加納水夏の学校もありましたけれども、本当にこの行われなかった期間を経て、新たに私たちが作る、そしてとりわけこの時代の中にあって、平和のことを共に考える、語る、思う時として、あなたが用いてくださいますように、心より感謝お願い、このお祈りをお願い祈りたいと思います。子どもさんたちもたくさん参加してくださってますので、本当に豊かな楽しい時をあなたがお備えください。安全を守られて、ともどもに今日は始まりの日ではありますが、27日は終わりの日であります。どうぞそのことをどう振り返るかという始まりの第一歩が今始まろうとしています。どうぞ3日間という短い時間ではありますが、お一人お一人がその3日間を歩んでいくことができますように導いてください。尽くしません、感謝とお祈りを、始めるにあたりまして、イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、短く、開会のお話をさせていただきたいと思います。はい、今日は本当に改めまして、遠くから近くから、この加納水の、夏の学校に、ご参集いただきまして本当にありがとうございます。何よりも感謝したいと思うのは、2018年を最後に6年間、実施できなかったという、加納水の夏の学校を今年度2025年度に再開することができたということは、本当に感謝に言葉がないぐらいに感謝の思いがいっぱいであります。再開するということ、やっぱり6年途絶えていたのを再開するというのは、学内でも議論しましたけども、簡単なことではなくて、この6年間で教職員も入れ替わり、40回目とは言ってもほとんど第1回目のような、おそらく40回目ですから、遡れば第1回目が1970年代の何かこれを始めようとされた時のような、初めの企画をするような、準備と話し合いと議論としながらここまでこぎつけた。で、以前参加されていた方々とか、卒業生の方々とか、再開してほしいという願いとか要望とか、手が足りなかったら、企画段階からお手伝いしますという協力の申し出とか、祈りに支えられてがあったから多分ここにたどり着けたんだと思います。私たちだけの力では多分来れなかったんだと思います。で、一つのことが誕生するっていうか、 始まりが生み出されるということは、こういうことなのかなということを、目の当たりにして感謝の思いでいっぱいです。6年間のブランクというのは一言では、語れないところがありますが、やっぱりコロナの間はここは寮生活してますので、まあ、2019年クラスターがここはクラスター出したら本当に大変なことになるということを本当に緊張を持ってということがありましたので、その2年間ほどは外界と遮断するような独立が中を守るというような2年間を経ました。でようやくなんですね、修学旅行を今年普通にやって戻ってきて、ここに戻ってきてって、でも去年からようやく合同保護者会っていうのがあるんですけど、3学年の保護者が集まって、それがコロナ前と同じようにやれるようになったのはようやく去年からなんですね。だから合同保護者会も去年なんか初めてのような、そんなような、このブランクの期間っていうのはとても内外ともに大きく変化したような中で、学園はこの夏の学校をこのように始める、 再開するっていうことに至りました。でそのような中で2022年にはご存知の通りウクライナでの戦争があり、2023年にはガザでの戦争が起こり、日本でも西南諸島での軍事化を含めて世界は戦争のある日常へと移り変わってきたということがあると思います。で特に2024年度は毎日毎日ガザでの死者のニュースというか、それを聞く日々がとても多くて、特に悲惨な子どもたちの死亡の報告記事などを読んだりすると、遠く離れたこの観音水の静けさ、平和というか、この違いに複雑な思いでいた。特に去年1年間は、停戦とか後半になって、でもいろいろ複雑ですけれども、でも去年1年間は本当にこの世界の中で人が毎日死んでる、でもここは平和だっていう、このことをどう受け止めるかということは、生徒も教職員も複雑な思いで過ごした1年間でした。でここでは生徒は日々悩み、苦しみ、喜び、自分を見つめ、他者との対話をしたり、自然の中で労働したり、コーラスをしたり過ごしています。それなりに忙しかったりもします。でも人為的な攻撃とか空爆とかはない、受けることがなく、平和な日々を送れるんです。今回の夏の学校のテーマ、幸いなるかな、平和を実現する者たち一人から始まるというテーマを夏の学校に向けて、担当の先生方とともに考えました。で私は信じたいと思っています。平和を実現する者たち、これは不完全、我々は不完全だと思うんですけど、不完全な人間同士でありながらも、平和を、自らのうちに、身近な隣人、他者との間に作りたいと願いて作り出そうという求めというか、そういう人たちが集まっている、その集まっている存在自体がすでに私は日本とか世界を変えていると私は信じたいなと思っているんです。世界、平和を求める人の集団がそこにいるというか、あるという日本になったんだから、世界になったんだからということですね。でも戦火で亡くなる人たちは今でもガザでも毎日記事に載ってます。先ほど聖書を読まさせていただきました。詩編133編1、見よ兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。この聖書は短い聖句ではありますけれども、詩編の、この座っているって、座っているという、これはヘブライ語にはない言葉です。座っているというのはないんです。で英語にもないんです。ですからこの旧約のこの言葉とてもいいなといつも思いつつ、言語のヘブライ語にもなくて英語にもなくて、で座っているがない、でも元はどういう 聖書の言葉なのかって、俺は共にって、共にっていうのと座っているっていうのがこれ合わさっていて、これ一致してっていう、これは英語では3種類ありましてね、ユニティっていう、これ一致してという表現、もう一つは調和してという表現、ハーモニー、インハーモニー、もう一つは平和に、インピース、3つあります。でどれかなんですね。でいずれにしても共に座っているっていう表現はなくて、言語にもなくて、じゃあ座っているっていう表現はどう英語では表現されているかというと、英語になりますけどもね、 Live together という Live together という単語なんですね。まあ書きませんけど Live together という単語なんです。で Live っていうのは生きるとか生活するとか、 together っていうのは共に、で Live together って言うと、私は今3年生の読書で共に生きる生活っていう本をボンヘッファーという人の読書で読んでるんですね。それの英訳のタイトルが Live togetherというですね。でその本はあまり時間がないので、主にある人たちが集まって、その集いそのものが そこにはボンヘッファー、まあ、ナチスの政権下で命を落とした人ですので、その時代の方ですけど、こう書いてます。本当に人々が主にあって集まっている集いそのものが本当に実現しているだけで感謝なんだと、本当に喜びだって、この詩篇をやっぱり引き合いに出して言ってます。でそれは学園においても、教職員生徒が集う中でも、この夏の学校の集いの中にも言えるのではないかなと私は思います。で実を言うと、先ほどの詩篇のこの聖句にもう一つ大事な単語が抜けてます。で、ね、何で抜けてるのか分かりませんけど、アゲンっていう単語ですね。再びっていう単語です。再びっていうのがやっぱりどうなぜこれ抜けてるのか、だからこれはっきり言えば兄弟が平和のうちに再び共に生きているっていうのはなんて恵みなんだ、なんて喜びなんだというふうに読み替えると、読み替えるというかそういう意味をこう汲み取りながら見ると、でも学園は教職員と集って毎日日々を送ってますが、やっぱり共に生きる生活なんだなって思うところがあります。でこの夏の学校も同じではないかなって、まあ去年っていうのは前回が何せ7年前っていうか6年前なので再開っていう、でも再開の方も外いらっしゃいますけれども、もう一回会うっていうこのことで、実は私たち夏休み明ければ生徒と再会する、でも今日会った人とまた同じ顔だけども明日あなたと再会するっていう、そういうこともだからやっぱり日々私たちは人と新たに再会するっていうことと、神様と再会していくっていうことを思いながら、まあわずか3日間の夏の学校ではありますけども、何か平和を共に考えるということ、まあ、だけではなくてもいいと思うんですが、神様の導きの中でいろんなことを、必要なことが与えられたらいいなと思っています。そういったまあ感謝を思いつつ3日間の夏の学校が始められたらなと思っています。私の話は以上です。